今日から、創世記の一つの山場と言ってもいい、アブラハムの生涯を取り上げます。創世記というのは聖書の中で一番面白い書だと私は思っています。アブラハムの生涯、それ以外にもたくさんの山場があります。その一つ一つがとてもドラマチックで人間味あふれていて感動もあり、何千年も前の出来事であるにもかかわらず、現代の私たちと共通した問題を取り上げ、そこから多くの励ましと戒めと慰めを受けることができます。これまで創世記は天地創造におけるアダムという一人の人から始まった人類の歩み、堕落した人々の中にあって神の前を歩んだノアという一人の信仰者、そしてそこから新たに始まった人類の歩みを描いてきました。ここで聖書はまた一人の人、アブラハムという人物に焦点を当てていきます。皆さんはアブラハムと聞いて何を想像するでしょうか。昔、アブラハムの子という童謡がありました。アブラハム体操、シモン・マサトさんの曲にあります。歌詞の中で、アブラハムには七人の子、一人はのっぽで、あとはチビ、そういう歌がありました。これがですね、保育園とかで歌われていましたけど、今はですね、こんな歌歌ったら差別用語だって言って、クレームが来そうなんですけど、アブラハムの子っていうのは、イサクとイシュマエルの二人だけなので、聖書に登場するアブラハムとはこれは関係のない歌だと私は思っていたんですけど、ところが調べてみますと、英語のタイトルはファーザー・アブラハムとなるんですね。で、アブラハムは5歳がいまして、ケトラという妻との間に6人の子が与えられるんです。で、イシュマエル、アラウノに追放されたイシュマエルを除くと、全部で子供は7人となるんですね。別にこの歌は聖書とは全く関係ないんですけど、長男のイサクだけが年齢が離れているので、ノッポ、あとの6人はチビとなるという、そういう解釈もあります。全然このアブラハム体操は信仰的な何にもそういうものはないんですけど、ぜひ、そういうこともあったことを心に留めていただければと思うんですけど。いや、私たち、クリスチャンにとっては、アブラハムは信仰の父ですね。信仰の創始者はイエス様ですが、その信仰を義と認められた人という意味で、アブラハムは信仰の父と呼ばれています。また、イスラエル人にとっては、イスラエル民族の父祖と呼ばれ、やがてアブラハムの子孫からユダヤ教、イスラム教も分かれ出ていきました。三つの宗教が、この一人の人、アブラハムから分かれ出ていくんです。そしてもう一つアブラハムといえば、神から祝福された人、祝福のもといとされた人ということができます。アブラハムは神様から、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となると言って、神からの大きな祝福を受けた人物です。あなたの名は祝福となるとも言われているように、祝福というのはアブラハムの代名詞とも言える言葉です。で、今日はそのアブラハムの生涯を取り上げる前に、創世記の中心となる言葉であり、聖書全体のキーワードであり、私たちの信仰生活の重要なテーマでもある、この祝福について考えたいと思います。で、そもそも祝福っていうのは何でしょうか？皆さんはどんな時にこの祝福という言葉を使うでしょうか？よくアメリカ人が誰かがくしゃみをした時に、お大事にという意味で、bless you と言葉をかけます。で、この bless っていうのが日本語の祝福にあたります。有名な岩渕誠さんの曲に God Bless You という賛美もあります。神の祝福を歌った曲です。しかし普段の私たちの日常生活の中では祝福なんて言葉は滅多に使いません。日本人が祝福なんて言葉を口にするのは まあ、結婚式ぐらいでしょうかね。二人の門出を祝福すると言いますけど。で、この祝福というのは、宗教用語です。私たちはよく祈る前に、何々が祝福されますようにとお祈りしたり、祈祷課題を分かち合うときには、何々の祝福のためにお祈りくださいという、そういう言い方をします。で、また、誰かと祈るとき、あるいは礼拝などで人前でお祈りをするときに、あ、何祈ったらいいか分かんないなと思ったときは、とりあえずこう、祝福してくださいって言っとけばもうなんかこれで OK みたいな、そんな風な思ってるところないでしょうか。実はこの祝福っていうのはすごい便利な言葉で、そこにはすべてまとめてうまくいきますようにとか、いい感じになりますようにっていう、そういう思いが込められているんです。しかし、祝福してくださいっていうだけで具体的には祈らないんですね。すべてこう、ふわっと、アバウトにですね、神様の良いようにしてくださいと結果を委ねた祈りなんです。よく私たちはこんな祈りをしないでしょうか。クリスマスコンサートをします。30名の人が集まるようにとかですね、伝道集会をします。信頼会社を5名与えてください。あるいは上場キッズにたくさんの子供たちを与えてください。そういうふうに祈ります。しかし祝福というのは、たとえそれが良いことであると思えることであっても、私たちの願いが実現することではなく、神様の御心が実現することなんです。私たちにとってこれが一番と思えることではなくて、神様の最善がなること、それが祝福なのです。なぜなら祝福、神様の祝福というのは、人数や数だけに現れるわけではないからです。私たちが求めている祝福というのはそういうものです。まさに人数や数、そして量とですね、目に見えやすいものです。私たちはもっと教会にたくさんの方が来てくださるようになることを願います。例えば礼拝に10人の新しい方が来てくださったら、それは祝福だと考えます。伝道集会を開きました。そしたら10人の求道者の方が集ってくださいました。そうするとその集会は祝福された集会だったと私たちは思います。でもちろん10人の方が神の御言葉を聞いて帰ったのですから、それは祝福だと私たちは思います。しかしその10人の新しく来た方が教会に失望して帰ったのならどうでしょうか。それは祝福ではありません。その初めて来た方がもう次は教会に来なくていいやと感じて帰ったのならば、それは祝福ではないんです。たとえ新しい方が一人しか当たらなくても、そのお一人が教会に来てよかった。また来ようと感じることができるなら、それこそが神様の祝福なのではないでしょうか。私が青年時代には、よく宣教区の青年集会を企画していたのですが、やはり集会をするからには、たくさんの青年が集まってほしいと願って準備をしています。しかし祈り期待しながらも、実際に集まった人数は少なかった。人数の上では思ったようには祝福されなかったということが多々ありました。はじめはそれで少しがっかりするんです。神様と思いながらがっかりするんですが、しかし人数が少なければ少ないなりに、いつもより濃くて良い交わりができたということもあるのです。大勢の人が来ていたなら、話せなかったようなことが話せたり、少ないなりに一人一人の顔と名前を覚えて交われたりするんです。そう思うと、神様の祝福というのは、目に見える人数や数や量だけではないということがわかります。そして祝福されるというのは、たとえそれが良いことと思えることであっても、自分の描いた通りになることが、必ずしも祝福ではないということがわかります。逆に言うならば、神様は私たちにとっては、がっかりと思えるような結果でさえも、祝福と変えることができるお方なのです。いや、むしろ神様の祝福というのは、時に人知をはるかに超えて働かれるものなのです。ですから祈りにおいて祝福を求めるときには、具体的に祈ること、例えば人数を決めて祈ったり、こうなるようにと、具体的な結果を求めて祈ることも大切ですが、神様の思った通りに導かれることが祝福なのであって、自分の思いに固執することや自己実現を叶えることが祝福なのではなくて、神様に全てを委ねた祈りこそ祝福を求めた祈りです。そうなると、例えば、 外での活動をするときは、当然、天候が守られますようにと私たちは祈ります。ドラフト配布をしますので、晴れますようにとお祈りします。しかし、たとえ雨だとしても、祝福してくださいという祈りをすることができます。雨の中配ったそのトラクトが用いられて、そしてそれを見た人が教会に導かれる。それが祝福なのではないでしょうか。子供会をするときには、今週の土曜日にジョイジョイキッズをするので晴れますようにと必ず私たちは祈っています。しかし、雨でも祝福してくださいと祈ることもできるのです。雨が降ったからこそ、普段スポーツ教室に通っていて来れなかった子が、大会が中止になって子供会に来れるようになったり、雨だからこそ他に遊びに行けなくて教会に来るという子もいるのです。で、神様が与えてくださる祝福というのは、自分の思い通りになることではなく、神様の最善の御心がなることです。それが本当の祝福です。そう思うとどうでしょうか。私たちの人生は困難や苦難が多いこと、イコール不幸な人生と思いがちですが、そうではないのです。もちろん平安な人生を送れるに越したことはありませんし、私たちが求めるのは試練や困難のなるべく少ない人生です。しかし、労苦や痛みが多い人生であったとしても、それを通して神様を求め、神様との関係がより深く、神様との距離がより近くなるのならば、それが祝福ではないのでしょうか。多くの信仰者が神様が遠く感じると言って悩んでいます。たとえ試練や労苦のない平安な歩みができたとしても、神様との距離は離れ、神様を求めない歩みをするのならば、それは祝福された人生とは言えません。たとえ試練や困難が多かったとしても、その都度その都度、主を求めて折にかなった助けをいただき、解決をいただくごとに、神様との関係が深くなり、神様への信頼が厚くなるならば、それは祝福ではないでしょうか。試練の旅ごとに、私たちの信仰がますます成長していくなら、私たちの信仰が揺るぎないものへと変えられていくのなら、それこそ祝福された人生ではないでしょうか。よく自分の人生は祝福されていない。神様は自分を祝福してくださらない。自分は不幸だと思われる方がいますが、自分の思い描いた通りの人生になることが祝福なのではなくて、神様が思った通りになることが本当の祝福なのです。いや、逆に人間は自分の描いた人生ばかりを追い求めているうちは、いつまで経っても神様の祝福を受けることはできません。もう20年ぐらい前の話ですが、ヤベツの祈りという信仰書が世界的に大ヒットし、日本でも大流行したのを覚えておられるでしょうか。ヤベツの祈り。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。この祈りを祈ったら、祝福されたというので本にしたら、世界中の人が買い求めたという話です。なぜでしょうか。ご利益があるからです。この祈りをしたら、試練を遠ざけられて、地境が広がり、量的、数的祝福、経済的祝福があると思ったから、みんな、この本を買い、その祈りを一生懸命祈ったのです。私もお祈りしました。そして私もこの祈りでお祈りされました。世界中でミリオンセラーになったのに、なぜ今ではヤベツの矢の字も聞かなくなったのでしょうか。もう誰もこの祈りを祈らなくなったということなんです。つまり、ご利益がなかったということなんです。人々は自分にとって利益があると思えばそれに飛びつきます。そういう本は売れます。しかし、厳しいことが書かれている本、自分の罪が示されたり、弱いところが疲れるような本は読みたくないのです。たとえそれが自分の霊的祝福になるとしても、人々は目に見える利益を求めてしまうのです。私たちは目に見える形での祝福も もちろん必要ですが、目に見えにくい、形のない祝福、霊的な祝福を求めること。神様との関係における祝福を第一に求めましょう。そして第二に、神様は私たちに、この世的な祝福、繁栄や成功といった、この世的な祝福を超えた祝福を注いでくださいます。それが、霊的な祝福であり、量や数を超えた質の上での祝福を与えてくださるお方なのです。外見の祝福ではなく、内容のある祝福です。神様はアブラハムに、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、地上のすべての民族はあなたによって祝福されると約束しました。そもそも神様が人間に与えた祝福とは、どのようなものだったのでしょうか。簡単に言えば、数が増えること、繁栄することでした。創世記は天地創造の箇所から始まり、今日の箇所に至るまで何度も埋めよ、増えよ、地に満ちよという神様の祝福の言葉が繰り返されています。もともとの祝福は神様の御心に従って人間をはじめとする被造物が地上に増え広がっていくことでした。12章2節を見てみましょう。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。神様はアブラハムを祝福し、彼の子孫を増やし、彼から始まる彼の家系がやがて一つの民族となり、そして一つの国を作るほど増え広がるという壮大な約束をしてくださいます。しかし現在のアブラハムが直面していた現実は、どうだったでしょうか。10章30節を見ますと、サラは不妊の女で子供がなかったと記されています。産めよ、増えよ、地に満ちよが神様の命令であり、数が増え繁栄することが祝福であるのに、子供がいなかったのです。当時の社会で子供が一人もいないというのは大問題でした。特に男の子がいない家庭というのは、後取りがいないということですから、それ以降代が続かなくなってしまいます。アブラハムの家系はセムの家系です。セムから9代続いた家系。先ほど朗読者に読んでいただきましたが、誰が誰を産んでというのがずっと続いてきました。その家系がアブラハムの代で途絶えてしまうんです。どんな宗教をしていても、信仰していても、また神を信じない人たちでも後取りがいない、子供が生まれないということは不幸と思われていました。彼らにはその子供がいなかったのです。この時アブラハムは75歳、サラは65歳でした。そんな二人に神様はあなたを大いなる国民とすると祝福してくださったのです。この当時の人々は今よりも長生きでしたので、当時の75歳は今のような75歳ではなかったのかもしれません。65歳だったサラが、エジプトの王パロに召し入れられるほど美しい女性だったというのですから、当時の若さ、イコール今の同じ若さとは言えないかもしれません。しかし、アブラハムの家系を見てみるとわかるように、皆、早いうちに最初の子を産んでいるのです。11章の12節を見ますと、アルバクシャデが35歳、14節シェラフが30歳、16節エベルが34歳、18節ベレクが30歳。アブラハムの家系は皆30代で一人目の子を授かっているんです。唯一アブラハムの父が70歳で一人目の子を産んでいます。しかし、アブラハムはこの時75歳。妻のサライは65歳で、一人も子供を産んでいません。それもただ、晩婚だったとかいうのではなくて、30節には、サライは不妊の女であったということがはっきりと言われているのです。年齢的なハードルだけではなく、子供が産めない体であったことが言われているのです。で、聖書には、サラの後の時代にも不妊の女性が登場しますが、その原因というのは、今では体質が問題と言われていますが、 この当時はそんな医学が発達していません。不妊の原因というのは神様に罪を犯しているからだとか、神様から嫌われているからだと思われていたのです。なぜならば子供っていうのは神様からの祝福と考えられていたからです。ですから彼らのこれまでの人生というのはどういうものだったでしょうか。彼は多くの財産を持っていたことがわかります。実際どれくらいなのかわかりませんが、財産や富、そして成功というものはこの世的な祝福です。しかしいくら財産があったとしても、いくら裕福な暮らしをできていたとしても、跡取りがいなければそれを受け継ぐものがありません。またサライは非常に美しい女性でした。見た目の美しさもこの世的な祝福です。しかしいくらエジプトの王に気に入られるほどの美しい女性だったサライも、子供が産めないのなら不幸な女性だということになります。そう考えますと、アブラムの75年の人生、サライの65年の人生というのは、神様の祝福から漏れてしまったような人生だと感じていたかもしれません。たとえ財産と美しさという外見的な祝福を手にしていても、子供がいないという一点で自分たちは祝福されていない、神様は自分たちのようなものを愛しておられないと思っていたに違いありません。もともと彼らの住んでいた地、ウルもカランも月を神様として拝む月神信仰がある土地でした。ひょっとしたら彼らもこの月の神に子供を求めて祈りを捧げたこともあったかもしれません。そんな異教の地、偶像崇拝の地にいる彼らに、誠の神である主は語りかけられたのです。12章の1節から3です。あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。この約束の通り、アブラハムとサライには一人の子、イサクが与えられます。大勢の子供、量ではなく、たった一人の子、霊的な質から祝福が広がっていったのです。今までの75年間、自分は神様から祝福されていない存在だと思っていたアブラハムとサライにとって、神様からの祝福の約束とはどれほど嬉しいものだったでしょうか。しかも神様はアブラムたちのこれまでの人生やこれまでの行いについては一切触れていません。彼らの今までの人生がどうであれ、主はこれからのアブラムの人生を祝福しようと約束してくださったのです。たった一つ、私に従いなさいという条件においてです。神様は私たちを祝福してくださるお方です。これまでの歩みがどうであれ、神様はご自分に従う者には必ず祝福を与えになるお方です。それによって自分の思いを超えた神様の最善がなるのです。私たちの救いのもとになる全能の地なる神様に期待して参りたいと思います。今朝は私たちの信仰にとって重要な祝福とは何かということを取り上げました。第一に、神様の祝福とは私たちの思いがなることではなく、神様の最善の御心がなることこそが本当の祝福だということを教えられました。第二に、祝福とはただ単に人数が増えたりお金が増えたり繁栄していくことだけではなく、質が大事だということを知りました。この二つのことから私たちには、物質的な祝福以上に霊的な祝福こそが必要だということを教えられました。そしてすでに私たちは数ある霊的祝福の中から最も素晴らしい祝福をいただいているのです。エペソ1章3節には、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたとあります。 私たちがすでに手にしている霊的祝福。それは、罪の中から救われ、永遠の命に預かっていることです。世界のもといが据えられる前から、私たちは選ばれ、神の子とされ、すべての罪が許され、天の御国を受け継ぐという霊的祝福に預かっているのです。この後アブラハムは、さあ天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えなさい。あなたの子孫はこのようになる。また、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにするという約束をいただきました。その約束の通りに、アブラハムに息子イサクが与えられ、そしてその子孫が増え広がり、やがて神の民、イスラエル民族へと発展していきます。しかし、星の数、砂の数ほど増えていったイスラエル人ですが、すべてがすべて神様に従って歩んだわけではありませんでした。つまり、アブラハムへの祝福の結果として増え広がっていた子孫たち、イスラエル人は、多くの神様の愛情を受けたのにもかかわらず、誠の神を捨て、神に従わない歩みを続けていくのです。そしてやがて、自分たちの救い主である、神の御子、イエス・キリストを十字架にかけて殺してしまうのです。そしてそこから神様は、イスラエルから出る者がイスラエルではない。アブラハムの肉の子孫がイスラエルなのではなく、アブラハムの霊の子孫、神を信じる者こそ、誠のイスラエル、霊的イスラエルだと言われました。アブラハムから生まれた子孫が皆祝福された存在なのではなく、異邦人であっても、誠の神を信じ従う者こそ祝福されたもので、すなわち私たちこそ神の民、イスラエルなのであると宣言されたのです。イザヤは、たとえイスラエルの子供たちの数は海辺の砂のようであっても、救われるのは残されたものであると言いました。ですから、私たちの教会も、数の上での祝福を求めるだけではなく、質の上での祝福、霊的な祝福も求めていかなければなりません。ただ、教会が大きくなること、信徒の数が増えていくことだけが祝福なのではなく、今いる私たちが祝福されることが大切です。今いる私たち一人一人が、さらに成長し、しっかりとした信仰の歩みを続けるならば、教会は祝福され、神様の時に大きく成長させられます。また私たちには、経済的な祝福を求めます。この後、今日は街道アピールも行われます。たくさんの献金が集まること自体が祝福なのではなく、皆さんの信仰の捧げ物が祝福なのです。皆さんの信仰が祝福されるなら、献金も祝福されるのです。で、今日は皆さん、この礼拝に集っています。これ以上の霊的な祝福はありません。今週一週間の初めに神様に礼拝を捧げして祝福をいただいて送り出される。これこそ祝福です。よく礼拝の中のお祈りで、今日礼拝に来られなかった方々も同じ祝福を与えてくださいと私たちはお祈りしたくなります。そのような人情が私たちにはあります。で、もし、その祈りを神様が聞いてくださるのなら、礼拝に来られなかった方が同じ祝福を与えてくださるならば、毎週、牧師一人が代表で礼拝を捧げて、今日礼拝に来られなかった方々も同じ祝福を与えてくださいとお祈りをしたら良いのではないでしょうか。そうはいきませんよね。礼拝での祝福は、礼拝に集った者にしか与えられない特別な霊的祝福です。この祝福は何にも変えられない祝福です。ですから、礼拝に来られない方への祈りは、その方を神様が励ましてくださり、次週はこの祝福に共に預かれるように、礼拝にお招きください、お導きくださいと祈ることが大切です。また、特別な事情があるのならば、そこに神様の憐れみを求めなければなりません。今週一週間、私たちの信仰の歩みにおいて、この世の価値観における祝福以上の 霊的祝福を持って神様が私たちに恵みを与えてくださいますように。天にあるすべての霊的祝福を求めて期待して参りましょう。お祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神は身胸と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。天の父なる神様、あなたがその愛する御子イエス様にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光を褒めたたえます。あなたはいつも私たちを豊かに祝福されようとしておられます。しかし私たちは天からの祝福よりこの世の成功や繁栄を求めてしまうものです。どうぞ私たちがいつもあなたの心を第一とし、天にあるすべての霊的祝福に預かれるものとしてください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。